다이치 사무엘기 주나나쇼 다이치 사무엘 주나나쇼 자 이신이 노리마쇼 쇼쇼쇼 할렐루야 할렐루야 쇼 감사이다시마스 덴노 치지나루 카미사마 감사이다시마스 믿고 예수 그리스도요 감사이다시마스 믿음하여 교모 오시에테 그다사이 미치비테 그다사이 예수様の 皆によって お祈りいたします アメン じゃあ 1節から 読みましょう
ペリシテ人は 戦いのために 軍隊を招集した 彼らは ユダの底に集まり そことアゼカとの間にある エフェスダミムに陣を敷いた サウルとイスラエル人は集まって エラの谷に陣を敷き ペリシテ人を迎え撃つため 戦いの備えをした
ペリシテ人は向こう側の山の上にイスラエル人はこちら側の山の上に谷を隔てて相対した時にペリシテ人の陣営から一人の代表戦士が出てきたその名はゴリアテガテの生まれでその背の高さは6キュビット半この6キュビット半ってことはね1キュビットが50センチと計算すると 3m 以上になるんですね。3m どれぐらいかな。とにかく背がものすごい高いものが出てきました。ゴリアテ、ゴセス。頭には青銅の兜をかぶり、身には鱗とじの鎧をつけていた。鎧の重さは青銅で5000シェケル。足には青銅のすね当てをつけ、肩には青銅の投げ槍を背負っていた。 槍の柄は旗織りの巻棒のようであり槍の穂先は鉄で600シェケル盾持ちが彼の先を歩いていたゴリアテは立ってイスラエル人の陣に向かって叫んでいった。お前らはなぜ並んで出てきたのか。俺はペリシテ人だし、お前らはサウルの奴隷ではないのか。一人を選んで俺のところによこせ。じゃあ
私たちはもう映画とか漫画とかテレビとかでゴリアテの姿をよく見てきました。ものすごい力あるそのものが背も高い、3メートル50以上の高さを持ってるものです。まあ武装してね。じゃあ
このサウルの軍隊に対してお前たちも代表戦士を送りなさい。それで代表戦士同士戦って勝ったものが全てを占領する、そのような方式を言ってるんですよね。9節。俺と勝負して勝ち、俺を打ち殺すなら俺たちはお前らの奴隷となる。もし俺が勝ってそいつを殺せば、お前らが俺たちの奴隷となり 俺たちに使えるのだ。じゃあこのような戦いの方式でした。10節。そのペリシテ人はまた言った。今日こそイスラエルの陣を殴ってやる。一人をよこせ、一つ勝負をしよう。サウルとイスラエルのすべてはこのペリシテ人の言葉を聞いたとき意気消沈し非常に恐れた。じゃあこれが
普通人間が持ってる感情であります。そうでしょ。相手があんまりにもでっかい大きいですし、自分たちは小さく見える。そのことで昨日も私たちが見たようにね、カデスパネートの事件がありました。みんな意気消沈になって 恐れて落ち込んでいた。これは私たち人間は3つで作られてるんです。霊と魂と体です。だからこの体がこのサタンがこの体に反逆を起こしました。体の快楽を通して。だからこの私たちのこのただ 作られた人間の秩序がねめちゃくちゃになりました。体が上に立って体が魂を支配して、そしたらこの霊がね死んでしまいました。神様がこの霊の機関を通してチェンノシャとの交流ができるようにされたんですね。だから人間がこのチェンノシャをいつも意識するようにアンテナです、アンテナ。それで神様がおられるんだ、これ直感でわかる。それで神様と交わりをするんですね。神様ありがとうございます、愛します。それでもっと主のこの臨在ですね、主が共におられることをよく感じるんです。主が私たちを作られて離れてるんじゃない、私たちと共におられるんです。だから神様との関係をいつも霊が分かる、聖霊が私たちの霊に語るんですよね。あなたは神の子だと、イエス様を信じる人々が私が神の子になったということを聖霊が私たちの中に直感として教えるんです。それでそれを信仰が働いて自分が神の子供だと、それで分かってる。偉大な神様が自分を包んで囲んでいることが分かるよ。だから恐れることなくいつも、この生きるんです。だからこの魂はこの私の生きてる霊によって、その霊の上が聖霊ですね。聖霊が言われる言葉を聞いて、この魂がいつも安心して生きるようになってるんです。しかしこれが堕落によってめちゃくちゃに変わってる。それでこの魂の部分、感情、意思、知識を分析するそのコンピューターのこのようなものですよ。この魂はね、情報を処理する機関です。それが自分勝手に管理するところであったものがね、主人になってしまって、霊が死んでしまったからね。だからこのものはものすごくこう感情に包まれてるんです。だからでっかい怖い異議処置になってしまう。だから天気と同じですよね。コロコロコロコロ変わる。それによって人間が全てを判断して生きる存在になってしまったんです。だから中二偵察者たちがこのヘブロンに行って神様の御心を決知できなくて、自分と彼らを比べてイナゴのように表現する。ここも同じですよ。旅出がなかったら大変になったと思いますね。しかし少年旅では羊飼いをしながら主との交わりがあって、小さいんですけど、体は小さいんですけど、霊のこのアンテナが生きてる。それで見るんですよ、チェンノシャが。3メートルゴリアテよりもっと偉大な方が見える、信じる、分かる。いつも自分が羊飼いをしている時にいつも助けてくださったということが彼の経験上分かってる。主との交わりがずっとあった、旅ではね。だから恐れなかったんですよ。こう目に見えるもので魂、自分の魂、人格がね、それを評価するんじゃなくて、霊が、この主が自分と共におられるその方がこう見えて信じるんですね。見えるか、信じるんです。主の御言葉を信じるんです。主が共におられること分かってる。だからゴリアテをもう見下してる、あんまり小さく見える。体的には もうもっと小さいんですよね、少年ですから、けど神様は、神様は信じているこの旅で落として、ゴリアテを処分し国を救うんですよね。これが今長いその、まあ、17章なんですけど、17節見まし。
エッサイは息子のダビデに言った。さあ兄さんたちのためにこの入り麦1エバとこのパン10個を取り、兄さんたちの陣営に急いで持って行きなさい、
だから少年ダビデはあの軍隊にも招集できない、この年20歳以下ですね。だから20歳以上が、軍隊に招集される、数える、だからそれでもないあの少年です。23節
ダビデが兄たちと話していると、ちょうどその時ガテのペリシテ人でその名をゴリアテという代表戦士がペリシテ人の陣地から登ってきて、いつもと同じ文句を繰り返した。ダビデはこれを聞いた、
ダビデはそれを聞いた。じゃあ他の人たちは全部さっき見たように異議昇進になった、ジーセス。しかしダビデはそうじゃないのよ。これが何が違うか、ダビデは霊的な人よ。みんなが魂的に支配されてる人々、魂が主人になってるからね。自分がもう自我が主人になってるから、いつも自我という感情が表現、それを判断する。ああでっかいものだ、私たちはもう戦えない、そのように思う。しかし小さな少年は霊的な存在、もう霊主との交わりがある人ですから、全能者を見てるんですよ。その見てる人の態度はこれですね。25節
イスラエルの人たちは言った。あの登ってきた男を見たか、イスラエルをなぶるために登ってきたのだ。あれを殺す者がいれば王はその者を大いに飛ばせ、その者に自分の娘を与え、その父の家にイスラエルでは何も義務を負わせないそうだ。
26
ダビデはそばに立っている人たちにこう言った。このペリシテ人を撃ってイスラエルのそしりを吸う者にはどうされるのですか。この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか。生ける神の陣をなぶるとは。
じゃあこの面で見てる霊ということはこれですよ。霊の目が開いてるということはこのような人ですよ。神様をもっと大きく見てるんです。だから霊の目が開いたということはこの意味をね、御言葉を重んじる。32節
ダビデはサウルに言った。あの男のために誰も気を落としてはなりません。このしもべが言ってあのペリシテ人と戦いましょう。
じゃあこれね、小さな少年がね、このように、サウル王に言うんですね。あの男のために誰も気を落としてはなりません。このしもべが言ってあのペリシテ人と戦いましょう。33
サウルはダビデに言った。あなたはあのペリシテ人のところに行ってあれと戦うことはできない。あなたはまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから。ダビデはサウルに言った。しもべは父のために羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出てそれを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかるときはそのひげをつかんで撃ち殺しています。
だからダビデはいつも羊飼いをするとき主と共にしたんだよ。主が私の羊飼いだと。37節
ついでダビデは言った。獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主はあのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。サウルはダビデに言った。行きなさい、主があなたと共におられるように。
だからダビデの言葉は他の人と違うんでしょ、うん、ダビデの言葉、獅子や熊の爪から私を救い出してくださった。だから熊との戦いもありましたけど、これが自分が戦って勝ったというんじゃなくて、主が助けてくださった。いつも主と共にいる霊がいたんですね。霊が生きていたんです。だから霊的な人ですよ、うん、みんなサウルはもうあなたは小さいからできない、これは魂の部分ですよね、うん、けど旅では、うん、主がそのようにされたと、主が助けてくださった。主はあのペリシテ人の手から私を救い出してくださいます、うん、じゃあこれがダビデが他の人と違った部分ですよ、ね、ダビデは神様の臨在を意識していた。まあ神様はここにもおられるし、どこにでもおられるんです。しかし問題は何か、信仰がない人々はいつも自分の感情、自分の意思、自分の判断、それで頼ってるから恐れてるんですよ。私たちにも恐れがあったり、また怒ったり、まあ、そのことがあるんですよね。環境が、環境によってその時ですよ、私たちが環境に支配される、環境が感情、自分の感情が主人じゃなくて、その感情を抑える霊が、私たちはボノゲンしたからね、霊が生きてるんです、主との交わり。だから主が、聖霊様が、イエス様が私の主となってる。だから感情が主じゃない。感情は恐れがあるよ、でっかいから。しかしヨシュアとカレブは霊的な人、主をそこに入れる。主が私たちと共におられる。主が喜ばれば、彼らは私たちは打ち勝ちます。彼らは私たちの餌食です。ね、それが違うのよ。全能者の臨在を意識するかどうかよ、意識したら私たちはね、自分が今見てる判断する、情報処理はこの魂がやってる、コンピューターのように。しかしこのウイルスに感染されたコンピューターのようにね、めちゃくちゃ私たちに間違ったことをするんですよ。自分の感情でいつも行ったり来たり行ったり来たり、そのような不完全なものがいつも自分の人生の主人になるから、ある時には喜んだり、ある時にはピョンと落ち込んだり、安定されてない。神の国、神様が支配される神の国は喜び平安がずっとある。神様との交わり、だからこの魂が私を支配してある時には緊迫する、いつも緊張し、ああこれしなければならない、ああ大変大変、その叫びの毎日よ。けど静まれ静まれ、私が主であることを知ろ、主といつも交わる。その人がこの世に自分が持ってる小さなものを持っても全能者が自分と共におられるんだという信仰がね、来る。霊のパイプは信仰よ、信仰、主を信じる。じゃあ39、
ダビデはその鎧の上にサウルの剣を帯び、思い切って歩いてみた。慣れていなかったからである。それからダビデはサウルに言った。 こんなものをつけては歩くこともできません。慣れていないからです。
慣れてない。自分の賜物に慣れてない。自分は自分らしいものがあるよ。神様が与えてくださった。だから他の人と比べる必要もない。自分のまま、神様が自分を作られたままを神様と共に行くのよ。そしたら勝利します。40節。
ダビデはそれを脱ぎ、自分の杖を手に取り、川から5つの滑らかな石を選んできて、それを羊飼いの使う袋、投石袋に入れ、石投げを手にして、あのペリシテ人に近づいた。
45。
ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだ。
だからダビデの武具はこの小さな石投げと万軍の主の御名ですよ。私たちが、ね、この御名を、ね、信じて宣言するとき、敵は追い払うこと、敗北させることができるんです。イエス様の血潮とイエスキリストの御名によって、私たちはこの敵の戦い、敵との戦いを勝利する。46。
今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を打って、お前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう。
このね、旅ではこんなに大胆に神様がイスラエルにおられること、みんなが分かる。この実験を、この戦いをとして。47。
この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される、
じゃあ私たちがこっちに来て祈ってる理由は何でしょう。この霊的な感覚を主を主として、主が 目に見えないから何もないと思う人は魂的な人です。しかし、私たちが信じる神様は全能の神様です。戦う神様、皆さんの問題と戦う、皆さんの病気を知り打ち勝つ神様であります。だからこの神様との親密な交わり、そのために祈ってるんですよ。その方は私たちに、私の霊に教え、また私があなたと共にいるよと言われます。ハレルヤ。それを聞いて私たちが主と深くなっている。だから神様は私たちに直感として教える。霊が生きてるから、霊は霊とスピリット、スピリット、霊は霊とつながる。それでこの霊が感情を抑えるんですよ。主が共におられる、恐れるな、たじろぐな、そのようにね、シューッと抑える。それで主と共にそれを宣言していくのよ。じゃあ黙示録6章1節から見ましょう。
また私は見た、子羊が7つの封印の1つを解いた時、4つの生き物の1つが雷のような声で来なさいというのを私は聞いた。私は見た、見よ、白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出ていった。
これはね、偽物ですね。反キリストです。まあイエス様は勝利、 뭐 勝利の上さらに勝利を得る、それは間違った私たちを騙そうとする反キリストの姿です。だからイエス様がマタイの福音書24章で惑わされないように、何度も何度も主が私たちに言われるんですね。惑わされないように。サタンは嘘つきの父です。人を騙して、マスコミはもうずっと人を騙してる。ヒトラーがしたものは人を騙すことよ。とんでもない話をして、その次、国民はああその嘘だと、しかしその次の日もまたその話をする。3度4度すると洗脳される。だから今韓国の人々は今みんな洗脳されてる、嘘の言葉で。だから騙されないようにテレビを切りなさい、聖書を読むことよ。三節、
子羊が第二の封印を解いたとき、私は第二の生き物が来なさいというのを聞いた。すると別の火のように赤い馬が出てきた。これに乗っている者は地上から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためであった。また彼に大きな剣が与えられた。
じゃあ戦争ですね。赤い馬は戦争です。互いが殺し合う、憎み合う。だから私たちがこの目が主から離れてはいけません。主は私たちに平和を与える。だから今もういろんな、ね、戦争のこと、戦争の話があるんですけど、私たちがヨハネの福音書を見ましょう。ヨハネの福音書16章33節、
私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。
だから私はこれらのことを話したのは、あなた方が私にあって平安を持つため。だから平安というものはね、イエス様や、シャロムの王イエス様から平安が来る。あなた方は世にあって患難があります。赤い馬は患難ですよ、患難。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。だから平和の主が世に勝った。どんな時代が来ても皆さん平安を与える主が私を抱きしめてることを見なさい、ね、主との交わりを通して平安が来る。真理、真理もイエス様は真理です。サタンは嘘つきです。だから真理の主と共にずっといると騙されません。じゃあこの子節、
子羊が第三の封印を解いたとき、私は第三の生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た、見よ黒い馬であった。これに乗っている者は秤を手に持っていた。すると私は一つの声のようなものが四つの生き物の間でこういうのを聞いた。小麦一マスは一でなり、大麦三マスも一でなり、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない。
これは経済危機ですね。インフレ、超インフレを意味するんです。この時代が来ても皆さん、主がこのスルペニキアの女性をエリアを通して3年半、この油の壺に油がいつも満たされ、この米の 器に米がいつも満たされたように奇跡的に私たちは守られる。イエス様は私たちをこの奇跡を通して守るのよ。イエス様に集中するのよ。人々はいつもこればっかり恐れてる。その恐れはイエス様から目が離れて自分の感情を信じるからよ。主がこのような言葉を言われる理由は何ですか？主にあって勝利するということよ。じゃあ9節あ7節
子羊が第4の封印を解いたとき、私は第4の生き物の声が来なさいというのを聞いた。私は見た、見よ、青ざめた馬であった。これに乗っている者の名は死と言い、その後にはハデスが付き従った。彼らに地上の4分の1を剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。
人がどうして死を恐れてるかというと、ハデスがあるから、地獄があるから、サタンが住んでるところに行って永遠に拷問を受ける。それは分かるよ。死ぬ前ではね、死ぬ瞬間、あ、自分がどこに行くんだということ。しかし私たちクリスチャンは何でしょう？死が祝福だという、ね、黙示録14章13節、
また私は天からこう言っている声を聞いた。書き記せ、今からのち主にあって死ぬ死者は幸いである。御霊も言われる。しかり彼らはその牢獄から解き放されて休むことができる。彼らの行いは彼らについていくからである、
だから私たちが行くところはイエス様のところですよ。だから死ぬことは幸いだって、イエスにあって死ぬ死者は幸いだって。私たちは死んでも生きる、生きていてイエス様を信じる者は死ぬことはない。イエス様はよみがえりであり命です。この方が私と共におられるのよ。だからね、それが私たちを支配すること。この自分が自分の主になったらいつもこうカタカタカタ、ある時にはもう天まで喜んでピークになって、ある時にはグワーンと落ち込んでハデスに行くんだと。もうその連続よ、ローラーコースターよ、ローラーコースター、人間は。しかしイエス様と共にいると私たちは、ね、いつも喜び、いつも平安、いつも喜べということは主にあってよ、主にあって。だから主から目を離さない皆さんと私となるように祝福します。だから黙示録は怖い本ではなくて、本当に私たちに主がどんなところから勝利を与えるかと、与える勝利の書ですよ。九節、
子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。
これ殉教者ですね。十節、
彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言い渡された、
だから神様が一番喜んでおられるのが殉教者よね。殉教者の石器があるのよ。それを満たしたいのよ。だから満ちるまで待ってなさいと主が言われるね。だから主の御心、死ぬまで私たちを愛された主、私たちにもそれを見たいのよ。 主よ、私はあなたを、私の命を捧げて愛します。もちろん殉教も聖霊様の助けですよ。主との交わりの中でできるものだから、それを冠を主に捧げるんですね。私たちがこれは主の恵みでした。じゃあ今日は皆さん、魂はローラーコースターだと、魂に自分の魂といったら自分ですよ、自分の自我というと、それが主人になっている人々は意気消沈になったり、ある時にはうわーっと上がったり、それが魂、自分の感情を主との親密さとして見てる人もいるんですけど、これそうじゃないね。だから御言葉との交わり、それで私たちは主との親密さ、主に支配される私たちがどの環境の中でも勝利者になる、そのことで勝利を得る者とこの黙示録には教えます。だから自分が自我が自分の主となっていることを下ろす、悔い改め、私の霊が生かされた霊が主との交わりをし、主として置くの、旅でのようにいつも主がこの戦いで戦士だという、皆さんの人生の中でいつも主を入れる、安定する、安定する、ローラーコースターじゃない。私たちはある時にはハレルヤー、ある時にはそのようなことは信仰じゃないよ。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。